皆さんこんにちは。5月は晴れる日が多く、空気も爽やかになってきました。今はコロナ感染予防のためにほとんどを家で過ごし、外出時はマスク使用、春を楽しむことは困難な状態ですが、それでも季節は進み過ごしやすくなってきました。5月広報の表紙には満開の桜の木のもと、タンポポがひっそりと咲いている写真が掲載されています。さて、今月の広報長くて5月号は新型コロナウイルス感染症についての情報を中心に掲載します。通常掲載しているイベント情報については当月号は掲載していません。当月号に掲載している事業等については新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止となる場合があります。なお、この広報についての情報が4月14日現在のものであることをご了承ください。まず最初にコロナ関係の記事からです。愛知医科大学病院三鴨広重先生からのメッセージ。現在新型コロナウイルス感染症が増加しています。この感染症が流行し始めた当初は、感染あるいは重症化するのは高齢者、基礎疾患を有する方などが中心で、若者は免疫力が高いから大丈夫などと言われた時期がありましたが、決してそうではないことが明らかになってきました。確かに感染者の8割は軽症で済みますが、2割は確実に重症化し、 2-3% 程度は人工呼吸器が必要になるような疾患です。しかも先ほどまで普通に会話をしていた方が数時間で人工呼吸器が必要になるような症例もあるなど、増悪時のスピードが速いのも特徴です。感染力が強いことも明らかになってきました。残念なことに、現在のところこの感染症に対する特効薬ワクチンはありませんので、皆さんそれぞれが感染を予防することが重要になります。症状がなくても自分はすでに感染しているかもしれないと考えて、第三者にうつさないためにマスクの着用は有効です。さらに最も重要なことは、毎日体温を測定したり、体の違和感には十分気をつけ、微熱を含め発熱を認めた場合、倦怠感などを自覚した場合などは仕事などを休む勇気を持つことだと思います。緊急事態宣言が発令された今、私たちにできることはステイホーム、お家にいてください。外出しないでください。外出せざるを得ない場合には、密閉、密集、密接、この3つの密を避けてくださいです。人との接触を可能なら8割減らすことが、この感染症を抑え込むために必要とされています。皆さんのご協力が皆さんの命、大切な人の命を守ることになります。ご不便ご苦労もあるとは思いますが、一緒に頑張ろうではありませんか。そしてポイントとして、絶対に避けたい3つの密。3つの密とは、密閉、換気の悪い密閉空間、密集、人が密集している、密接、近距離での会話や発声が行われる場所のことです。専門家会議ではライブハウスなどが3つの密を満たすリスクが高いとされています。ソーシャルディスタンスを保つ。ソーシャルディスタンスを保つとは、感染拡大防止のために人と人との間隔を2メートル空けるよう心がけるという意味です。布製マスクの効果。 布製マスクは咳やくしゃみなどの飛散を防ぐ効果があることや、種子が口や鼻に触れることを防ぐことから、感染拡大の防止に一定の効果があると考えています。またマスクを着用し、喉、鼻などの呼吸器を湿潤とすることで、風邪などに罹患しにくくなる効果もあります。愛知県緊急事態宣言が発出されました。4月7日に改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、7都府県が対象地域に指定され、4月10日に愛知県は独自の愛知県緊急事態宣言を発出しました。これに伴い愛知県知事は県民の皆さんに対して、医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、職場への通勤、屋外への運動や散歩など、生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請しています。特に、繁華街の接客を伴う飲食店などへの外出自粛について、強く要請しています。また、事業者の皆さんに対して、多数の人が参加するイベントの開催を控えるよう、ご協力をお願いしています。愛知県緊急事態宣言が発出されましたが、市民の皆さんには、感染拡大を防ぐため、これまで以上に、一人一人が危機意識を持った行動をお願いします。また、噂やフェイクニュースなどに惑わされず、適宜発信される国、県、いや長久手市からの正確な情報に基づいて、落ち着いて適切な行動をとってください。特に感染された人やそのご家族などへの人権尊重にはご理解とご配慮をお願いします。次に、新型コロナウイルス感染が疑われる場合、愛知県内では4月に入り感染者の発生が急増しており、4月14日現在、339人となっています。また、感染経路が不明な感染者の発生が、ここに来て増加する傾向となっています。このことは、今後どこで感染者が発生してもおかしくはなく、誰もが感染者、濃厚接触者になり得るリスクを持っている状況にあるといえ、自分がどれだけ注意していても、意図せず、知らず知らずのうちに感染してしまう危険があります。濃厚接触者とは、感染者と同居、あるいは長時間の接触があった人、感染者の気道分泌液、もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人などです。濃厚接触者に対しては、保健所が感染者との接触から14日間、咳エチケットと手洗いを徹底し、常に健康状態に注意を払うよう指導し、外出は控えることとしています。万が一、発熱や呼吸器症状、倦怠感が現れ、医療機関を受診する際は、事前に保健所へ連絡するようお願いしています。また、同居している人にもマスクの着用および手指衛生を遵守するとともに、熱を測るなど健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには職場などに行かないよう伝えています。新型コロナウイルスに感染しないようにするためには、1、3つの密を避けましょう。新型コロナウイルスへの対策として、クラスター、集団の発生を防止することが重要です。換気の悪い密閉空間、 数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面、この3つの密が重ならないよう工夫しましょう。2、手洗いをしましょう。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かしましょう。まず手洗いの前に爪は短く切っておきましょう。時計や指輪は外しておきましょう。次に正しい手の洗い方です。1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。2、左の甲は右手で、右の甲は左手で手の甲を伸ばすようにこすります。3、左手のひらで右の指先爪を、右手のひらで左の指先爪の間を念入りにこすります。4、指の間を両手を合わせて洗います。5、左親指を右手のひらで、右親指を左手のひらでねじり洗いをします。6、両方の手首も忘れず洗います。手洗いを習慣とし、感染を防ぎましょう。3、普段の健康管理。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。4、適度な湿度。空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度50%から60%を保ちましょう。
代わりまして、家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内で注意してほしいこと8つのポイント、厚生労働省ホームページを一部改編してお知らせいたします。1つ目は、部屋を分けましょう。個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。子供がいる人、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2メートル以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。2つ目は、感染者のお世話はできるだけ限られた人で、心臓、肺、腎臓に持病のある人、糖尿病の人、免疫の低下した人、妊婦の人などが感染者のお世話をするのは避けてください。3つ目は、マスクをつけましょう。使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際にはゴムや紐をつまんで外しましょう。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。アルコール、手指消毒剤でも結構です。なお、マスクが汚れた時はすぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。マスクがない時などに咳やくしゃみをする際は、ティッシュなどで口と鼻を覆ってください。4つ目は、 こまめに手を洗いましょう。こまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。5つ目は換気をしましょう。定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気をしましょう。6つ目は手で触れる共有部分を消毒しましょう。共用部分、これはドアの取っ手、ノブ、ベッドの柵などは薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。物に付着したウイルスはしばらく生存します。家庭用塩素系漂白剤は主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください。目安となる濃度は 0.05% です。これは製品の濃度が 6% の場合、水3リットルに液を 25ml です。トイレや洗面所は通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、箸、スプーンなどは通常の洗濯や洗浄で構いません。感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。洗浄前のものを共用しないようにしてください。特にタオルはトイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。7つ目は汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かしてください。糞便からウイルスが検出されることがあります。最後8番目は、ゴミは密閉して捨てましょう。鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。この8つに加えて、本人は外出を避けてください。家族、同居されている人も熱を測るなど健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには職場などに行かないでください。以上でした。代わって新型コロナウイルス感染症についての相談や受診について。新型コロナウイルス感染症を疑った場合、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱がある人、解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様です。この方は外出を控える、学校や会社は休む、毎日体温を測定し記録する、今言った発熱のある方で強いだるさ、倦怠感があったり、息苦しさ、呼吸困難を感じた場合はすぐに、そしてこの発熱が4日以上続いた場合も、そして高齢者や妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD 等の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人、これらの人は2日程度熱が続いた場合、帰国者・接触者相談センターへご相談ください。場所は愛知県瀬戸保健所、電話は 0561-21-1699 番、時 間は平日は午前9時から午後5時まで、夜間、土曜日曜祝日はオンコール24時間体制で受け付けております。上記以外の症状の人、新型コロナウイルスに関する一般相談窓口は次の3箇所の電話相談窓口へご連絡ください。1つ目は愛知県瀬戸保健所相談窓口、場所は愛知県瀬戸保健所、電話0561-82-2196、時間は平日は午前9時から午後5時まで。2つ目は愛知県電話相談窓口、場所は愛知県保健医療局健康医務部健康対策課感染症グループ、電話052-954-6272番、時間は平日土曜日曜祝日とも午前9時から午後5時までです。3つ目は厚生労働省電話相談窓口、場所は厚生労働省、電話は0120-565653、これはフリーダイヤルです。時間は平日土曜日曜祝日とも午前9時から午後9時までとなっています。代わって長久手市新型コロナウイルス感染症対策本部、長久手市では2月20日に長久手市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、これまで13回の会議を開催しました。本対策本部においてこれまで会議及び行事等の中止等についての基本方針、公共施設の休館、使用料の還付等、子どもの預かり、小中学校の臨時休業、自主登校教室の実施などの新型コロナウイルス感染症対策を決定してきました。今般4月10日における愛知県独自の緊急事態宣言を踏まえ、長久手市の主催・共催する会議、行事等については市民の皆さんの生命と健康を守ることを最優先に考え、2020年5月31日までの期間における実施の判断及び対応の方針を次の通りとしました。1. 参加する人が特定できない会議・行事等については中止または2020年6月1日以降の延期とする。 2. 参加する人が特定できる会議・行事等についても感染すると重症化の恐れがある高齢者・基礎疾患保持者・妊婦等が参加するものは中止または2020年6月1日以降の延期を担当課において状況に応じ判断する。3. 上記1-2にかかわらず実施せざるを得ない会議・行事等については各担当課で判断する。 4. 会議・行事等を開催する場合は会場でのマスク着用、アルコール消毒、手洗い、咳エチケットを徹底するほか、密閉、密集、密接が重なる3つの密を避けるよう感染防止策を行う。以上です。幅広い世代が住む長久手市として、長久手市ではさまざまな対策を講じておりますが、市民の皆さんにおかれましては感染拡大防止のため、これまで以上に危機意識を持った行動や、国、県や長久手市からの正確な情報に基づいた落ち着いた適切な行動を取っていただくようお願いします。 て新型コロナウイルス感染症対策お問い合わせ先です。新型コロナウイルス感染症対策で利用できる助成、融資、相談先等のお知らせをいたします。詳細は各機関にお問い合わせください。まず支援金ですが、仮称の生活支援臨時給付金、内容は休業などにより収入が減少し生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金仮称が実施されます。お問い合わせ先は生活支援臨時給付金コールセンター、総務省内です。電話0356385855、受付時間は平日の午前9時から午後6時半までです。次は保険料等の相談について、名称は国民健康保険後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料税等の徴収、内容は保険料の支払いができない場合の相談です。お問い合わせ先は国民年金電話 56-0618、 保険医療課 国保年金係まで。後期高齢者医療は電話 56-0617、 保険医療課医療係まで。介護保険は電話 56-0613、 長寿化介護保険係までお願いいたします。受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までです。最後に納税に関する相談です。まず市税の納税、納期限までに納付できない場合のご相談です。お問い合わせ先は長久手市収納課電話 56-0610、 受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までです。そして国税の納税相談です。内容は国税が一時的に納付できない場合の納税の猶予等について、お問い合わせ先は昭和税務署電話 052-881-8171 です。受付時間は平日午前8時半から午後5時までとなっております。